本日のお説教の題は主なる私によってです。私たちの体の中にはおよそ30兆個の細胞があります。その一つ一つの中に DNA といういわば私たちの体の設計図が入っています。人間の DNA は4種類の塩基と呼ばれている A、G、C、T が組み合わさって約その数30億個からできています。この塩基の配列によって肌には肌の、骨には骨のタンパク質が作られていきます。ただし30億個の塩基が全部設計図かというと実は違っているようで、実際にタンパク質の設計図を持っているのは 5% から 10% であると言われています。では残りの DNA の塩基は何をしているのかというと、大部分はまだ解明されておりません。しかしこの残りの意味不明の塩基配列にも規則性があります。タンパク質の設計図を持つその配列の少し手前になりますと、まるでもうすぐしたらタンパク質の設計図がありますよと教えるかのような配列が見受けられるのだそうです。まずは単調で短い A、G、C、T の配列が繰り返されていきます。ただしそのまま繰り返されるのではなくて、前の単純な配列のセットが少しだけ複雑になって後ろに続いていきます。そしてさらにそれは複雑さを増して配列のセットを並んでいきます。ちょうど変奏曲のように、一つの主題がフレーズが繰り返し奏でられるような感じです。そしてその主題は少しずつ複雑に変装されていきます。変装されたフレーズはさらにその複雑さを増していき、4つの塩基が壮大なメロディーを奏でるように変化していきます。この配列のことを繰り返し配列と呼ばれています。そしてこのメロディーの変奏が美しさの極みに達した瞬間、その次からタンパク質の設計図が始まるのだというのです。タンパク質の誕生を祝福するかのようなこの繰り返し配列を見るときに、創造主が祝福と麗しさのうちにこの世のあらゆる生命をお作りになったことを信じることができます。天のお父様は三兆個の細胞の機能や形態を無駄なく計算され、塩基の一つ一つを DNA に配置されたことを信じざるを得ません。驚くべき神様の御業がそこに繰り広げられています。そしてこの DNA を配置された神様は、ひょっとすると私たちの人生にも機能的で 芸術的な計らいをしてくださっているのかもしれません。もちろんこの世は罪の世界です。数々の不条理が私たちをいつも翻弄します。なぜこのようなことが起こるのだろうか、あんな良い方がなぜ、不条理に対する私たちの問いかけは続きます。しかしそのような一見暗闇の中にありながら、私たちの人生ははるか昔よりたくさんの方々の人生と複雑に絡み合って、神様の御手の中で紡ぎ合わせられているのではないでしょうか。で、今朝は使徒行伝の9章の8節から16節よりいくばっかのことを学んでみたいと思います。それでは使徒行伝の9章の8節お読みします。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。前回でお話ししましたように、サウロはキリスト者を迫害するためダマスコに向かいました。途中イエス様と出会って強い光に打ち倒されてしまいます。そしてサウロの目は見えなくなってしまいました。ですから一人で歩くことができません。手を引かれ、やっとのことでダマスコの町に入ります。エルサレムを出てきた時には彼は自信満々、手には大祭司の天書を持って風を切るように歩いていたでしょう。しかし今やこれからは一体どうしたらいいのか先が見えない、まさに手探り状態でダマスコの町に入って行きます。まるでそれは神様の御手に惹かれるかのように。実節です。さてダマスコにアナニアという一人の弟子がいた。この人に主が幻の中に現れて、アナニアよとお呼びになった。彼は主よ、私でございますと答えた。神様はこの時アナニアという一人の弟子をお持ちになりました。一つの出来事が起こる時、いくつもの伏線が用意されることがあります。神様は一つの出来事をいくつかの伏線を用意して起こすことがあります。サウロのためにはギリシャの教育、そしてユダヤの教育、そしてあのステパノの殉教、そしてこのアナニアという伏線が用意されました。小説やドラマの中で伏線を張るという言葉が使われますが、よくできたストーリーにはいくつもの伏線が用意されていることがあります。最初それぞれの出来事はまるで関係のないように起こっていますが、しかし話が進んでいくうちに互いが結び合い、最終場面では伏線は一本の線へとつながります。あ、そういうことだったのか。神様もご計画を実行されるにあたって いくつかの伏線を張られます。あるものは同時に、あるものは時を経て、見えるところで見えないところで導かれていきます。先月3人の方がバプテスマをお受けになりましたが、三者三様、いくつもの伏線があってあの日をお迎えになったのだと思います。これからも神様はさまざまな伏線をご用意されるはずです。見えるところで見えないところで必要なお働きをしてくださり、私たちを導いてくださるに違いありません。さて、サウロのため神様がお立てになったアナニア、この人に主が幻の中に現れて、アナニアよとお呼びになった。彼は主よ、私でございますと答えた。アナニアは聖霊に満たされた人だったと思われます。なぜならば神様の呼びかけに非常に敏感だったからです。ローマ人への手紙の8章の5節、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。自分が聖霊に満たされているか否かを知るのは簡単です。いつも何を考えているか、霊に満たされているものは霊に属することを考えます。アナニアは神様からの呼びかけに即答することができました。即座に答えることができました。主よ、私でございます。11節、そこで主が彼に言われた、立ってまっすぐという名の路地に行き、ユダの家でサウロというタルソ人を訪ねなさい。彼は今祈っている。サウロはまっすぐという名の路地のユダの家で祈っていました。まあ、そもそも彼は祈りの人だったと思われます。なぜならば熱心なユダヤ教徒だったからです。しかし今ユダの家でなされている彼の祈りは、かつてのパリサイ人だった時の祈りとは随分違ったものであったと思われます。以前のサウロの祈り、それは熱心ではありましたが、徳を積もうとする祈り、自分を高めようとする祈り、それはルカによる福音書18章に出てきます。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘をするものではなく、またこの酒税人のような人間でもないことを感謝します。ルカ18の11。しかし今のサウロは違います。罪深かったのはあの人たちではなかった。自分こそが罪人で、自分こそが神に逆らう者、罪人の頭であった。自分の犯してきた恐ろしい罪を知らされて、彼は目の前が真っ暗になります。これからどうしてよいのかわからない。彼は目が見えなくなりましたが、それは彼の心の状態をも表していたと思われます。今やサウロは顔を上げることもできなかったでしょう。ただただ胸を打って、このように祈ったに違いありません。 それがルカによる福音書の13章、主税人の祈りです。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。この祈りに続くイエス様のお言葉がこれです。ルカ18の14、あなた方に言っておく、神に義とされて自分の家に帰ったのはこの主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。神様の前に義とされたのはかつてのサウロではありません。堂々と自信満々に祈りを捧げていたパリサイ人のサウロではありません。そうではなくて、今や胸を打ってこの罪人を憐れんでくださいとしか言えなかったサウロだったのです。その時のサウロの姿は、見えるところにおいては惨めなどん底、罪の闇地にいるかのようでした。しかしその時の彼は、その惨めなどん底の中にあっても、まことに祝福されて祈っていたのです。私たちも時としてこのような祈りに導かれることがあります。信仰生活が明るくすっきりしていて力強い時、それはそれで素晴らしいことだと思います。ところが人にはそうでない時があります。混沌とした罪の闇路を歩んでいるかのような時、イエス様はこうおっしゃいます。マタイによる福音書6章の6節、あなたは祈る時、自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。この聖句の一つの解釈として、あなたの心の奥まった部屋に入り、隠されたあなたの事柄について祈りなさい、あなたの暗闇について祈りなさい、まあ、このように解釈することもできます。先週庄司先生がご紹介された哲学者の森有正氏の言葉、これは以前にもご紹介したことがあると思います。人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っています。醜い考え、恥、他人に知らせることのできないある心の一隅というものがあります。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、また恥じている心の一隅。しかしそこでしか人は神に会うことができないのです。隠されたあなたの事柄について、あなたの暗闇について深く胸を打ち祈りなさい。そうするならば、隠れたことを見ておられる天のお父様は報いてくださる。イエス様はそのようにおっしゃいます。暗闇の中で祈っていたサウロもまた、そのまま闇の中に置き去りにされるようなことはありませんでした。やがて彼は 報いを受けます。光を受けるのです。12節、使徒行伝9章の12節、彼はアナニアという人が入ってきて手を自分の上に置いて再び見えぬようにしてくれるのを幻で見たのである。サウロは祈りの中で幻を見ました。アナニアという人がやってきて、その方を通して主が癒してくださるという幻です。希望が与えられました。グッドフライデーサービスというお話があります。1975年、伝道師になろうと一人の青年が癒しの集会に参加しました。そこは不思議なことが行われていて、がんが癒され、車椅子から立ち上がり、目が癒されている。彼はその姿を見て感動して喜びにあふれて会場の出口に向かいました。回収に紛れてドアに近づいた時、母親に押されている車椅子の少女を彼は見ます。少女の頭は非常に大きくて体はとても小さく、その癒されなかった子供を見た時、彼は悲しくなりました。そして憤りを覚えました。主よ、なぜこの子を癒されなかったのですか。この少女こそ今癒しを必要としているのに。しかし彼は帰りの長距離バスの中である夢を見ました。それは2時間前の出来事がそこに再現されていました。車椅子を押している母親と少女、神様に訴えている2時間前の自分がそこにいました。ただし一つ違うことは、イエス様がその少女の頭を抱きかかえておられたのです。まるでそれはイエス様がこのようにおっしゃっているかのようでした。私はこの子を忘れたわけではありません。この子を忘れたことは一度もありません。いつもそこにいて 100% 私の腕の中にいます。そして彼は思ったのです。疑いを持った私のためにも神様はこの夢をお与えくださったのだ。私たちが暗闇の中にあって先が見えなくなっていたとしても、神様はそんな私たちを 100% 抱きかかえて共に歩んでくださいます。さあしかし、そのお告げを受けたアナニアにとっては話はそう簡単ではありませんでした。13節、使徒行伝9章の13節、アナニアは答えた。主よ、あの人がエルサレムでどんなにひどいことをあなたの生徒たちにしたかについては多くの人たちから聞いています。14節、そして彼はここでも皆を唱える者たちを皆捕縛する権を祭司長たちから得てきているのです。神様、サウロの噂はこのダマスコまで聞こえていますよ。それほど激しい迫害を彼はしてきました。そのことを神様はご存知の上でおっしゃっているのですか。アナニアの反応は至って人間的です。それは至極 当然のことだと思います。確かにアナニアは聖霊に満たされた人でした。しかしだからといって人間的な見解を持たないわけではありません。ですからガラテヤ人への手紙の5章の16節にはこう書かれています。私は命じる、御霊によって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。つまり私たちは聖霊をお迎えしても霊に従うのか人間的な見地を選ぶのか常に選ばなければなりません。そして霊の導きに従おうとするならば神様はその選びを祝福してくださり力を与えてくださいます。ただしそこに葛藤がないわけではありません。私たちはその都度その葛藤の中で自分で選んでいく必要があります。アナニアも最初は人間的な見地でそれを受け止め躊躇しました。すると神様は15節、しかし主は仰せになった、さあ行きなさい、あの人は異邦人たち王たちまたイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。神様の選びはサウロが迫害者であった時からすでに始まっていました。パウロ自身の言葉によるならばガラテヤ人への手紙の中では自分は母の体内にある時から選ばれていた。エペソ人への手紙になりますともっと遡りまして天地創造の前より定められていたと語ります。まあ、私たちも同様だと思います。まだ神様を知らない時から神様の方ではすでに私たちを選んでおられました。私たちは皆選ばれた主の器、小さな器かもしれませんが、しかし神様が取り分けてくださいました。さまざまな伏線の中で多くの人の助けと励まし祈りの中で私たちはキリストの証人として選ばれ今この場所に集められています。今朝最後の聖句、使徒行伝9章の16節、私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう。クリスチャンを迫害していた、苦しめていたサウロは今度は迫害を受ける側、苦しみを受ける側になりました。しかしパウロにとってかつてのように人を苦しめるものであったよりは主のために苦しむものとなったことの方が比べ物にならないほど素晴らしい出来事であったであろうと思われます。主の御名のために苦しめられるものになる、そこにパウロの生きがいと喜びがあったのです。さてこの使徒行伝9章の15節16節の言葉の中には私という言葉が繰り返し繰り返し合計4回使われています。この私というのはもちろん神様のことです。まずは15節の私の名を伝える器として、次に私が選んだ、16節では私の名のために、そして彼に知らせようの前には原文のギリシャ語では私はという言葉が入ります。私が私が私が私が 主である私が、神様がそれをなさるということです。それは同時にサウロの側には何もないということです。サウロにあったのは間違った熱心さ、罪、暗闇でした。しかしあの迫害者サウロをキリストのしもべ、使徒パウロに変えたのは全て神様の御業によっていました。私たちも同様です。以前私たちにあったものといえば罪と闇、そこからは何も出てきません。しかし私たちの希望はこの小さな器に向かって、主なる神様が、私は、私は、私は、私はと迫ってくださることです。さらに主なる私が、私が、私が、私が全てを成し遂げてあげるとおっしゃいます。そこに私たちの希望があります。ここに期待があります。そこに私たちの喜びがあります。サウロはその後身をもってそのことを経験していくのです。さて私たちの中で誰が DNA を作ることができるでしょうか。あの塩基の配列をすることができるでしょうか。私たちの DNA を配列しお作りになった神様は、今も私たちのために多くの伏線を持って全てを成し遂げてくださろうとしています。新しい一週間もこの方にお委ねして、主の小さな器として用いられて行けたら幸いと存じます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。